まして、そしてその時は本当にあのお医者様も驚くような癒しと回復が起こりまして、もう本当に元気になられたんですね。でもこの7年間この1月まで驚くぐらい元気だったんですけれども、1月にそのがんの転移が分かりまして、そしてそこから闘病が始まりましてですね、で今回はあの神様はもう十分だということで天に返されたんだということを思います。で実は先週私はですね、昨日じゃなくてその前の土曜日ですね、そのお嬢さんの谷原香織さんの3周年の記念会に行ってきたんですね。実は3年前の5月12日の日に、実はそれが谷原紗友子さんの70歳の誕生日だったんですけど、70歳の誕生日の日にその長女の香織さんが突然天に召されたんですね。さっき言われて、さっき話しましたね、土曜日だったんですけれども、3年前は母の日が13日で、母の日の前の日の土曜日にそのご主人とお嬢さんと一緒に3人でご飯を食べてたら、口に一口ってレストランですね、口に一口で途端倒れられたんですね、突然ね。そしてもう一軒だったかなかですかね、それでそのままもう意識が戻らなくて召されちゃったんですね。ちょっと衝撃的だったんですけれども、そしてまああのお母さんも本当にその実はその香織さんのことがいろいろあってですね、それがきっかけで教会に来られるようになって、そして本当に神様の奇跡をたくさん見てこられたんで、ショックだったみたいで、伝屋式と私は指揮するために行ったうちに3年前ですね、もう自分一人では立てないぐらいショックを受けてられたんですけども、そこでその伝屋式と告別式をしましてですね、まあ、お祈りをした後ですね、非常に神様が触れてこられて、はっきり天が開かれたんですね。それで本当に元気になられまして、まあ、あの歩んでこられたんですけれども、今回、ですね、紗友子さんはですね、あの土曜日の日にあの記念会に来れなかったんで入院してて、お祝いに行ったんですけれども、まあ、天に帰って行かれました。で、で今回その伝屋式の時ですね、まあ、お話をしたんですね、神様がもういいということで戻してくださったんだなということと、まあ、そういう話をしてですね、まあ、紗友子さんのちょっと思い出の話から言って福音を語ったんですけど、まあ、告別式の時には必ず、福音を語るようにしております。死という問題に直面できするので、日本人は死の問題を言うと失礼に当たるってよく言われるんですけどね、それは死に対して解決を持ってないからで、私は死に対して完全な解決を持っていますので、完全な勝利を持っていますので、真っ正面からクリスチャン死について語ってください、はっきり勝利と希望がありますので、はっきり語ったんですね。紗友子さんが一番今日願っておられるのは、大切な時間を割いてわざわざこうやって紗友子さんを天国に送るために来てくださった皆さんに一番願っておられることは、皆さんも必ず死が来るけど、その時に天で再会できることですって。で、必ず天で会いたいと紗友子さんが一番願ってると。でも誰もが天国に行けるというふうに言う人はいますけれども、そうではありませんって。山は一つで、どこから登っても頂上は一つだというふうに日本人は言いますが、それは聖書はそうは言っていませんってはっきり言いました。で、罪がある限り人は天国には行けませんと。人間はみんな罪人なので、誰も天に行くことはできないんですと。でもそのために神様が一人子だった罪の全くなかったイエス・キリストという方を地上に送って、私たちの罪の身代わりにして、その呪いと裁きと罰を全部十字架で受けてくださって、そして地獄にまで下ってくださったって話をしたんですね。もうちょっと丁寧にね、いろんなことちょっと入れながら、そして言ったんですね。どんなに私たちが失敗しても惨めになっても、もっと下からイエス様が大丈夫だって叫んでくれる、代わりに全部引き受けてくれたので、だから下から叫んでくれる、神様は上から来るんじゃないって、私の最も弱い、最も惨めな、もっと下からイエス様は大丈夫だよって、私は代わりにもう全部引き受けたから大丈夫だよって言って叫んでくれるって、そして地獄にまで私の代わりに行って復活されたので、この方を信じるとき罪が許されて復活の力をいただいて、私たちは永遠の命を頂いて死んだ後も天に行けるし、地上でも天国を体験しながら問題の中で喜んで生きていけるって話をしたんですね。で、紗友子さんがその中を生きていたって話をして、最後に招きをしたんですね。告別式の式次第のですね、後ろにですね、必ず私たちは書くんですけども、その明るいでしょ、キリスト教の結婚式は暗くしないでくださいね、希望に満ちてますから、暗くしたらそれは偽りです、ね、で明るいでしょ。でこれこう最後にね、こう谷原紗友子さんと天で再会するための祈りっていうのが書いてありまして、それをね丁寧にね、こう天のお父様私はって一つずつ区切りながら読んだんですね。そしたら一緒に大きな声で祈ってください、心を込めて本当に心から信じて祈ってくださいって言ったらですね、まあ、半分か3分の2ぐらい祈ってくれると思ったんですけど、190人 会社帰りの男子がもういっぱいいました。スーツ姿の人がいっぱいですね。ご長男と次男、次女の方の、会社の方関係者とお父さんの、お父さん辞めてますけれども、まあ、会社の関係の方もいっぱいいたんだと思います。で、たくさんおられたんですけども、大きな声でね、みんな言ったんですね。びっくりしました。で、特に男性の声がいっぱいありまして、本当になんか神様が特別な手を置いておられるなということと、西郷さんが地上で生きてきたことの、神様を愛して生きたことの身だろうなということを言って思いまして、ちょっと感動いたしました。で、本当に天が開かれた感じがしたんですね。で、まあ、告別式は次の日のお昼だったので、人数的には、前の日があんまり良かったので、100人行かなかったので、ちょっとお昼だったことがあってですね、みんなお仕事があったんでしょうけどね。でも、告別式はとっても良かったんですが、伝夜式はそのたくさんの方がですね、一緒にこの賛美歌も歌ってくださいまして、初めてなんですけど、繰り返しが歌われて、これを大きな声で一緒に乗られたとき、本当に天が開かれた感じがしてですね、感動したんですね。で、皆さん、まだもしね、キリスト教の告別式、お葬式に行ったことない方は、お勧めします。結婚式よりも、結婚式も素晴らしいですよ。でも、結婚式は世の中でも、まあ、明るいですよね。お葬式はね、いわゆる一般のお葬式とキリスト教の式はね、決定的に違うんです。本当に希望と喜びがそこにはあるんですね。もちろんね、悲しいんですよ。地上で別れがあるんですからね、人間ですから。やっぱり悲しいし、寂しいんですよ。でも、それを飲み込んでいるというか、それを超えていく喜びがそこにはあるんですね。クリスチャンのお葬式というのはね。だからそれを感じ、本当にクリスチャンの人の告別式っていうのは素晴らしいなってこう。で、なんか間違いなく、香織さんと今は天国で、西郷さんもいるし、私たちもいつか地上の人生を終えたときに、天国で会えるんだなってね、こう無理なく、当たり前ですけど、こう確信できるわけですね。まあ、すごく、なんか、それを思うと感動いたします。特に皆さん自分の愛する家族を今まで天に送ったというか、亡くしたことのある方は、日本の場合は火葬ですよね。火葬っていうのは、日本で法律で決められて火葬しないと罰されますから火葬ですよね。海外ではそうではないんですよ、必ずしも。火葬するんですよね。で、今でも若い牧師の、牧師になって初めて葬儀をした時にね、熊本教会の方のおばあちゃんだったんですね。で、その方とはよく知らなかったんだけど、どうしてもしてほしいってことで、最後に父さんも死んだってことだから、やったんですね。そして、一緒に火葬場までついていって、骨を拾うところまで一緒にさせていただいたんですね。で、火葬場、こう燃えてできた時にね、骨だけになるでしょう。あの時に衝撃を受けたんだったし、初めてだったから。さっきまで、これ、本当に自分の海外の人だったら、こんな骨絶対拾えないと思うぐらい衝撃を受けたんですね。若かったこともあって。そして、その時でもですね、本当にクリスチャンならこの肉体を口でもう復活の体をいただいて天で永遠に生きれる、天で必ず再会できるって、この希望がね、どんなに素晴らしいかと思ったらね、本当に感動いたします。で、天国はね、死も涙も悲しみもないんです。で、罪もサタンもいないんです。で、はっきり言って天国に早く帰りたいと思うぐらい天国がいいところなんです。だから西郷さんのことを考えたら天に行って本当に幸せだったって私は確信持って生きれます。本人のことを考えたらね、ただ残された家族のことを考えたらね、もうちょっと生きてて欲しかったなっていう気持ちも正直ありますよ。でも本人にとっては間違いなく天国の方が幸せですね。パウロは言っておりますよね、私に天に帰った方がいいって。でもあなたのためにはもうしばらくいなきゃいけないって言ってますけども、でも今日はそういう説教じゃないんですけれども、2週連続で、ね、記念会と葬儀をしましたの で、でクリスチャンというのは一番土台はそこなんですね。地上でいろんなことがありますし、地上でも神様はもちろん祝福されます。この地上でね。でも、最終的に人は必ずみんな死ぬんです。罪の結果として。でも、霊は生きておりますので、それは復活の体をいただいてキリストを信じているなら、天で永遠に生きれるんですね。今度はもう永遠です。で、これはね、確かな希望なんです。で、これをね、どうぞ覚えておいて。で、クリスチャンなのにその復活の希望を持ってないとしたら、これはパウロが言っているように、クリスチャンとしてはあまりにも虚しい生き方になります。地上が全てになってしまいますからね。で、どうぞこれがね、すごく大切な土台だってことをね、覚えておいてほしいと思います。さあ、それで今日の聖書の箇所に入っていきますが、今日は使徒の三章のところで、これはペトロとヨハネが、先週お話しましたペンテコステで聖霊を弟子たちが受けて、で、一番最初にその印と不思議ですね、印と不思議を行った、生まれつき足の苗でいた方、今で言えば車椅子でしかも足が苗でる人です ね、その方がこうペテロとヨハネを通して神様の力で立ち上がった、 治って立ち上がって歩けるようになったって奇跡が届けてるわけですね。で、そのことがここで出てくるわけですけれども、どうしてペトロとヨハネを通してそういう奇跡が起こったのかっていうところをね、見ておきたいというふうに思います。で、使徒行伝の働きの、使徒の働きの3章の1節から見ていきたいと思いますが、ここが言ったんですね、実は1節に、ね、大きな鍵があるんですね。ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてあります。これで、ペトロとヨハネって書いてあります。3節にも彼はってのはこれは生まれつき足のない人ですけども、ペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたと。ペトロとヨハネはセットで2人で歩いてたわけですね。4節はペトロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言って、そしてこの後言葉をかけて立ち上がらせるんですね。つまりペトロとヨハネは2人はペアで2人で1つになって祈りに行き、この男の人に目を留め、ペトロが声をかけていますが、彼らは1つになってこの生まれつき足のない人を立たせたんですね。で、ところがですね、福音書を見ていますと、ペトロとヨハネというのはですね、犬猿の中ではないんですけれども、一つになって働きをするような中ではなかったんです。ペトロは筆頭でして、まあ分かりやすく言えば年長みたいなもんですね。筆頭でしたと自他ともに認めてる。でもヨハネは一番若くて、自分のことを主に愛されたでしたと言ってですね、いつもイエス様の枕はこの胸元にいてですね、ペトロとしてみたら気になって仕方がなくて、この犬猿の中ではないんだけれども、こうなんかこういつも気になって仕方がない、こう一つになれないっていうか、こうちょっとこうそういうありませんか、皆さん。別に仲悪いわけじゃないけど、なんかこううまくいかないっていうか、ちょっと気になって仕方がなくて、なんかこうでも、ね、別に敬遠じゃないんだけど、なんかこううまく一緒になれないって人っているでしょう。まさにペテロとヨハネってのはそういう感じだったんですね、この二人 ね。その二人が、ところがこの時には一つになって働きをしてるんですね。で、この奇跡もすごいんですけど、実はね、ペテロが一人で奇跡をしたんじゃない、ヨハネと一つになってしてるってところにポイントがあるんです。今日曜日の午後ですね、月曜日の午後ですね、賜物の特訓クラスになってるんですね。そこではね、例えば時々一人で一対一になってね、二人ずつ組んでもらって、一人の人がもう一人の人に癒しのために祈ったり、祝福を祈ったりする動きを持つんですね。と同時にね、この一対一のとね、もう一つやるのはね、三人になってですね、一人に対して二人で祈るってこともするんですね。どっちがあるかというとね、一対一の方が祈りやすいんです。二人で祈ろうと思うと、例えば一人の人が祈ってもう一人が補助につくんですけど、補助の人はただそこにいるだけだったりね、逆に補助の人は主導権取ってしまったりね、その二人の人が本当に一つになって一人の人に祈るっていうのはね、なかなかうまくいかない。でもこの二人の人が本当に一つになって一人を祈ると、一人で祈るよりはるかに力強い神の働きが起こるのも確かなんです。ってことはね、二人が一つになることって難しいんですよ、ね、とはね、この時ね、ペトロとヨハネは一つになってた。実はね、聖霊が来られた時、ペンテコステで彼らを背負った時、何が起こったかというと、先週話しましたように、全く内側を作り変えて大胆になり、内側が変わったんですが、それともう一つは、彼らは一つにされたのであります。聖霊が来た時、それまでこううまく一つになれなかった人たちが、一つにされて神の働きをするようになっていったんですね。で、実は、聖霊が来ると教会は一つになりますし、聖霊が来るとき、あれさ、家族も一つになるんです。さっき言いました、サイコさんですね、天国帰られましたけども、13年前に大分教会に来られました。ちょっと詳しいことは避けますけれども、その天国に帰った香織さんのことで、非常に心を痛めておられました。そして、ちょっと極端なことを言いますと、もう、家から出れないぐらい追い詰められた状況の中で、教会に来て、本当に神様に出会って、神様になり始められた。そしたらそのお嬢さんのことに対する解決が与えられて、そして、まあ、家族がある意味でちょっとバラバラだったんですね。ところがその家族がそれから本当に一つになり始めたんですね。ご主人も来るようになり、その香織さんも教会に来て洗礼を受けるようになり、次女の方も教会に来て洗礼を受けて、結婚式も教会でされましたね。それでこう帰られてたんですね。何が起こったかというと、お母さんが来て神の時に聖霊が来られた時に、バラバラだった家族が一つにされていったんですね。で、皆さん、神様の霊が聖霊が臨むと何が起こるかというとね、人にはできない、人ではこうできないそのものを一つにしてくださるんですよ。人間的にね、仲良くやりましょうって言ってね、お互い気を使って、気合いをして、一つになって、そういうのは無理があるんですよ。わからないと思いますけど、ね、クリスチャンだもんね、やっぱり許し合わない、クリスチャンだもん、なんとかしなきゃとか、そういうこと言ってるんじゃないですよ。もちろんね、大人として添えたいは必要でしょう。でも、そういうのって限界があるんです。本当に聖霊様が来るときに一つにされていくんですね。で、このペテロとヨハネは一つにされていたので、だからこの時奇跡が起こったんですね。 それをね、どうぞ皆さん覚えてほしいですね。で、求めてますかね。別にいいや、もうあの人と別に一つ、別にいいって結構ね、そう思ってる夫婦ってクリスチャンで見たりするんですね。そういう方求めてください。クリスチャンの夫婦でもですね、一つになれるかって言うとですね、残念ながら聖霊が来ないと必ずしもなれないのです。どうしてかっていうとですね、同じ人がね、長い間一緒に生活をするっていうのはね、そんなに甘いものではないのです。急に皆さんが顔を上げてくれましたねそうですね、そうなんですね。ところが聖霊が本当に来られると一つにされるんです。親子でも一緒です。で、弟子たちは何一つになったかというと、聖霊が来られたからなんですけど、それは先週も言ったように、彼らは一つのところに集まって祈った時、聖霊が来られて一つにされたんです。その時に彼らを通して奇跡が始まったんですね。だから一致ということはよく言われるんですけど、一致一致って叫びながら頑張るんですけど、できないんです、人間には。これは神様が望まれる時に一つになっていけるんですよね。で、どうすればいいかというとね、主の場所から逃げないことなのです。そして祈り合うことなんですね。一番最初の第一フィリピンチームの時にたくさんの奇跡が起こりました。伝説的なチームになってますけれども、で、そのチームはどういうチームかというとですね、フィリピンにですね、予言を通して語られていくことになったんです。ちょっと端折りますね。で、男性7人が選ばれました。どうしてかって言ったら、当時のダバオは、ちょっと前のイランやイラクみたいに危険度5だったんですね。で、渡航禁止が出てるから危険だったんだ。だからいくつかの教会を断ったのでうちに来たんですね。で、7人の男性が選ばれて、全員ですね、結婚した人は伴侶が、子供の人は親が一筆書いていただきました。全員。今回もしこの派遣に行って何か事件があったり事故があったり、ね、例えば命なんかあったとしても本人の死で行きましたと、責任は問いませんって一筆書いてもらったの。それでちゃんとサインしてもらったんですよ。これ本当にしたんですね。そして行く前に 3日の断食を3回して行ったんですね。それが意見だったからですね、当時ね。そしてたくさんの規制が起こったんです。ところがですね、実はあんまり話されてない裏話は、その7人は御霊に満たされて一つになっていたかというと、でね、もちろん祈っていったから見た目には満たされたでしょうけど、実はですね、必ずしも仲の一人ではなかったのです。結構ぶつかる人たちも仲がいいわけです。特に名前は出しませんが、 A さんと B さんというのは非常に犬猿の仲だったんです。あんまり犬猿の仲だから、それが分かっていたので、 C さんという人がその何が起こった時に仲介役として前もって人が決められていたぐらいだったんです。他の人たちも、若い人は結構多かったので、自我がまだ砕かれてなかった、ぶつかる人多かった。そして行きました。そしたらフィリピンについてみたら、ミラクル&ヒーリングクルセード、癒しと奇跡の集会と書いてあって、びっくりしてですね、有名な話ですけれども、自分たちができないから謝ろうなんて話になって、でも神様いるからやろうって話になったんです。で、表の理由はいつもこう言われます。もう食事の時がもうひたすら祈ってた。それはもうとても奇跡やしなんてできないから神にすがっちゃう。これ本当にその一つの理由です。これは嘘じゃない、本当の理由なんです。もう一つ言ったら裏の理由があった。向こうの人とあんまり長い時間交わってると、そのうち必ずこの7人のメンバーが喧嘩を始める。向こうの人の目の前で大喧嘩をされたらつまずかれるし、ちょっととんでもないことになるので、向こうの人の前には長い時間入れない。だから食事の時間違いがあったらさっと出てひたすら祈るという、そういうことがあった。これは裏の理由なんですね。だから本当に奇跡なんてできないから真剣に神使ったけど、もう一つがそういう理由があった。で、彼らでも面白いですね。7人はね、途中で実際何回も危なかったんですって。でもだから一つの部屋にいられたんで、当時は。今だとね、2人ずつとかね、ホテルとか取りますけど、当時はその教会に泊まって一つの部屋で7人だった。ということはですね、逃げれないんですよ。当時、派遣中は3週間でした。今1週間くらいで帰りますけど、1週間も行かないことが多いんですけど、3週間だった。逃げれない。あれでひたすらになったんです。誰が起こったかというとね、知る人欲しいが続けて起こったんです。いわゆる長崎の長崎新聞みたいな一般新聞が驚いて一面トップに出すぐらいの奇跡が起こったんです。なぜ起こったのかというとね、彼らはそこで祈るしかなくて、祈った時に御霊によって一つにされたんです。御霊によって一つにされたから技が起こったんです。だって最初はパウロ牧師を通して起こったんですけども、その後も人がいっぱいバーッと奇跡が起こって、びっくりして人が来た時に別れてみんな祈った。で、2人ずつ祈ったけど、その2人ずつはみんなもうパパパッと組むから、その経営の中の人も組むわけです。 でも関係ない、一緒に乗ったらどんどんまた分かったわけですね。聖霊によって一つにされて技が起こっております。神様はね、教えてるんですよね。その場所から逃げれなかった、そして祈るしかなかった、その時神によって一つにされたんです。どんなにぶつかってしまうことが家庭の中であっても、夫婦の親子であっても、教会の中であっても、ね、学校であったとしても、そこから逃げないで、クリスチャンの場合一緒に祈っていくならば、神は祈りの中で私たちを一つにするんです。多くの人は投げちゃうんですね。で、神様は時々愛の方で、ね、もう逃げ出せないようにしてくれるんです。ひえーなんて言わないでください。それは素晴らしい神の愛なんです。その時ね、主がそこで一つにしていかれます。聖霊が来る時ね、一つにされるんですね。それをどうぞ皆さんね、覚えてください。で、一つになったのがって言ったね、これ生まれつき足のいかなか悪かった人、生まれつきでしょ、人生で一回も歩いたことのなかった人が歩けるようになったんです。今まで人生で一度もできなかったこと、どんなに自分で頑張っても努力しても何をしてもできないことが、この時彼らを通して起こったんです。で、あの先週の話だっけな、クリスチャンっていうのはその自分の力でできないからおしまいじゃないですよね。そのありえないことを神にしていただけるのがクリスチャンなんですね。で、この時もそれが起こったんですね。聖霊が来て一つにされた時、彼らを通して奇跡が起こったんですね。いえ、私は昨日ですね、東京、大分から金曜日東京に行って、で、実は土曜日の日に個人の総会があったんですね。総会行ったんですけれども、それでその時ですね、光る牧師に久しぶりに会いました。で、向こうではですね、オーディションっていうのがありましてですね、8月にコンサートをするけど、ディレクターを決めてですね、そしてだから何人かの人にいろいろ企画をしてもらって、それで一番いい人に、その人にやって、その人がドレクターになって作るんですね。その審査があって、光くんが1位になっちゃったんですね。で、2位が、マジキナくんで、3位が久保田牧師で、4位がまどかさんだったんですね。で、久保田くんは映画を作りがった人だから分かるし、まどかさんもね、そういう道に行ってる人は分かるけど、1位の光くんと2位のマジキナくんはですね、申し訳ないけどですね、なんかエクストラで出れたらいいなっていうね、それがヒガル君が1位になっちゃったんですね。旅で前田さんたちを取材して、個人のことをテーマにしてね、やったら、昔見せてもらいましたけど、すごく、あ、これは1位になるなって映像でした。で、面白いなと思うのは、彼はバスケットの福岡代表になったけど、そういう世界とは関係なかったんです。音楽のおの人も関係なかったんですね。映画好きでいっぱい見てたけど、作ろうなんて考えたこともなかったんですね。でも教会に導かれて、彼は PA の奉仕をするようになり、歌うようになり、そしてこの映画ももともと好きだったから色するようになり、そして神様の話を受けてそういうことをした時に、今までできないようなことをするようになったわけです。マジキナ君なんてね、ギフトで歌うだけじゃなくて、ついにディレクターまでやっちゃった、言ったんですね。お前自分でやったのか、誰に教えてもらったんだとか言ってですね、冗談で言ってましたけど、いや、上から来たんですよねとか言ってましたよね。一番驚いているのは本人だと思います。絶対ありえないことが開かれるんです。なぜか分かりますか。神様から言葉が来たらできるんですね。この時ね、この生まれつき足の悪かった人、足の慣れた人はですね、美しの門というところに置かれたんですね。で、ペテロとヨハネがやってきました。そしたらこれ施しを求めて書いてあります。どうしてかというと、当時は社会保障や社会福祉なんてないから、施しを求めてきてたわけですね。当然施しをもらえると思ったので見たわけです。で、ペテロパウロ、私見なさいって言うから、わ、たくさんくれるのかなと思って期待したんですね。ペテロとヨハネ言った言葉はこうなんですね。これ大事ですね。6節、するとペテロは言いました、金銀は私にはないって。で、これだけは言える人多いと思うんですよ金銀は私にはないって。これはでもこの生まれつき足のない人が求めてたのはお金だったんです。それで生きていたから、もらってね。ペテロとヨハネは、ね、私のなさいなんて言ったから、いっぱいもらえると思って期待するじゃないですか。そしたら、金銀私にはないって言ったの。と思ったと思う。でも、ペテロとヨハネはっきりこう言った。私にあるものをあげようって。で、何があるかっていうと、ナダレのイエス・キリストは何よって歩きなさいって言った。ペテロとヨハネははっきりイエス・キリストを持っていたんです。で、皆さんのうちにイエス・キリストがいるっていう確信と実感がありますか？イエス・キリストを共に来ているっていう。さっき天国の話をしましたけど、私はいつか死にますが、間違いなく天国に行けるっていう確信は当然持っていますよね。もしそれがないようだったら、ちょっと今日残ってください。お祈りします。 クリスチャンで天国に行ける確信がないとしたらちょっと大問題です、ね、間違いなく持ってますよね。私はもう見通なりしません。天で間違いなく谷原さんにも会えますし、香織さんにも会えますし、26世紀にも会えますし、この本物のパウロやペトロにも会えます。楽しみですよね。え、本当にね、本当に楽しみですよね。で、もう一つは今イエス・キリストと一緒にいるっていう。ペテロは私には金銀はない、あなたが求めてるお金はあげない、でもあなたの人生を破壊してきた、あなたの人生を壊してきた、あなたの人生をむちゃくちゃにした根本の原因である足が萎えているっていう、それに対する解決と勝利は持ってるって。キリストが私のうちにいるから、そのキリストの皆によって、そのキリストの力によって歩けって言って手を伸ばして立たせたんですね。キリストと一緒にいる人はですね、目の前の今の解決じゃなくて、その人の人生に対する根本的な解決と勝利を与えられるんです。お金をもらってもこの人は次の日もまた施しに来なきゃいけない、求めに。でも足が癒されて立ち上がったということはどういうことかって言ったら、この人はここから自分で歩けるようになるのです。自分で生きれるようになるのです。もちろん神様のためですけど ね。でこれはね、根本的な解決になるんですね。で、さっき紗友子さんの話をしましたけども、教会に来るようになって、彼女はそのお嬢さんの問題の解決じゃなくて、彼女自身も生かされたんですね。でその後教会でいろんなことが起こった時ですね、紗友子さんはですね、神様からも教会からも離れなかったですね。あなたはね、神様によってね、根本的な解決をもらっていたからであります。で皆さんですね、この生まれつき足の萎えてた人はキリストの名によって歩けるようになって、もう金、いわゆるこのその日のための金銀は必要じゃなくなった。生きること自体、生活すること自体の根本的な解決を受けたわけですね。でそれをこの人は受けた。で皆さん、私の人生に神の言葉が来れば、今までできなかったことができるようになるし、根本的な解決を神は与えてくださるんですね。でまだ私たちの中にはそのキリストがおられるんですね。私を通して他の人たちにそういう恵みを流すことができるってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。でこの後ですね、歩いた後に面白いのはですね、八節、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した、そして歩いたり跳ねたりしながら、この後です、神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったと。人々はみんな彼が歩きながら神を賛美してるのに、面白いのは神を賛美したんです。ペテロとヨハネを通して技が起こったんです。でもこの人は、ああペテロさん、ヨハネさんって言ってないんです。多くの場合、技が起こったら、その技を起こった人が崇められる傾向があるんです。日本にたくさんの神の器が来ます。例えばベニヒンとかですね、今すぐ持ち上げてるのはそういう人たちなんですけどもね、そういう人が来た時ですね、多くの国々でものすごい奇跡が起こって日本に来るとちょこっとしか起こらない。その傾向がないかとね、人を崇めるんですよ。ベニヒンって器を崇めるんですよ。例えば誰かを通して傾向があったら、その人を崇めるんですよ。でこういうんですね、例えば私の元いた母教会は新井浩二牧師と呼ばれて、癒しの器でした。本当に癒しの器、転換はほとんど 100% 近く癒されました。そしたらね、こういうのみんな、新井牧師に直してもらいましたって、100% 間違いです。いつも新井牧師だって私ではない、キリストが直したんだって、キリストが癒してるんだって、聖霊が直してるんだ、いつも言うんですね。でも人は言うんです、新井牧師直してもらいましたって。そういうとどうなるかとね、技は止まるんです。だからね、その流し教会、新井牧師はね、他に行くといっぱい技を受けてね、その流し教会じゃね、他で起こることに比べたら弱かったんです。それでも起こってましたよ、それでも起こってましたけど。でもね、この子で素晴らしいのはね、ペトロはヨハネが称賛されたんじゃない、神が賛美されたんです。で彼らを通して技が起こったけども、神が崇められたのであります。だからね、神が賛美される、そういう技を彼らはしたんです。本当に聖霊を通すのがだったから。でこれから神様が今までないことを始められるでありましょう。ちょっと今までとは違うことが始まってくると思います。でその時にどうぞ、ね、神様に栄光が変えるように、神様がやられるようにね、していただきたいというふうに思います。すみません、ちょっと時間が押してきましたので、駆け足でしたけども、ここまでにしておきましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きておられて、私の人生に奇跡をなし、また私たちを通しても宿をなしてくださいます。一人一人いろんな生活の現場でうまくいかないことや、うまくいかない人がいると思います。人の力だって欲することもできませんが、神様が来てくださるときに、そこに癒しと解放と解決を起こることをしております。 どうか神様、あなたのその恵みに預かって癒しと奇跡を見ていくことができるように、また私を通して技を起こり、私の人生にあなたが成してくださる奇跡を見ていくことができるように、力強い目を持って導いてください。短くお祈りをします。罪があると祈りは手に届きませんので、短く悔やむ時を持ちましょう。主はやりました、何をしてほしいのですかって、今素直に大胆に神様にあなたの願いと求めをおっしゃってください。神様、そのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスを何よって祈ります。一人一人のその願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、人生を癒し、家庭を癒し、職で仕事に関して、経済に関して、健康に関して、問題に関して解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・サレイヨ、イエス・キリストによって体と心と霊を治れ。イエス・キリストによって闇の力、悪しき霊を病の霊で行ける。躁うつ病、統合失調症、血管中毒性障害、不眠症、イエス様って命ずる。癒されよ、不眠の霊、イエス様って命ずる。せっ、ですね、許せないってわけじゃないんです。許してはいるんです。でも思い出すとキリキリ心が痛む、そういう人がいます。そして実は相手に対してもちょっとこう苦い思いを持っているけど、自分に対してもすごく責めています。そういう方がいらっしゃいます。しゃべれます。自分を責めることも相手を責めることからも解放されなさい。私は十字架であなたを完全に許し、その相手の人も完全に許しました。あなたがこう自分を責めるのではなく、罪を認めて悔い改めて私の許しを受け取りなさい。自由になりなさい。あなたの心はそこから軽くなります。そして相手に対して持っていたこの何とも言えない思いが溶かされていきます。それは人にはできませんが、私にはそれができる。あなたがこの悔い改めて許しを受け取るとき、あなたは解放されて、その相手の方はもう許せるっていうんでしょうか、もうそこから自由になります。諦めてはいけません。私はそこから私の恵みを持って癒しと回復を与えていこうと主は仰せられます。悪習慣の方がいらっしゃいます。ある方はタバコ、ある方はお酒で、これに関してはこの、やめたいって思っているのにやめれない人が何人かいらっしゃいます。これははっきり悪習慣です。で、あなたはそれに関して神に委ね、神に求めなさい。なんかそれと、あなた自身は実はやめさせてくださいって言いながら、そう言いながらもどこかでそれをやり続けたいって欲求が来ることをしているので、その欲求自体を主に祈りなさい。その欲求自体を断ち切ってくださるように、なんかこうはっきり神様に祈るときに、なんかその欲求自体を断ち切るようになっていくときに、神の手が具体的に入ってくると主は教えます。誰よりもあなたが一番知っている。それがあなたの人生を破壊してきたことを、そのことに関して私はこれから手を入れます。祈りなさい。私の手が入るときにあなたは解放されると主を教えます。イエス・キリストの名によって、飲酒の霊、喫煙の霊、その人の力いける。イエス・キリストの名によって、恐れ、人に対する恐れ、将来に対する恐れ、何かわからない恐れがある方、イエス・キリストってこの恐れを、その人の力せっ。シャローン、シャローン、シャローン。不安神経症、エスタムやって癒されよ。シャローン、平安、あれ。エスタム、ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。エスタム、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。